男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
本を読む場所ベスト3、第3位電車、第2位トイレ、第1位は、今は布団になっております。ポンです。
世の中全部種ショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこで30分分読むところから始める企画でございます。毎回ですね、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーション、それを感読編、そして気になる本を30分だけ読んでみてひとまずの感想と期待を話す30分編の2本立てプラスポンさんによる3分読書でお送りしておりますが、今回はですね、前回読み始めた村田沙耶香さんのコンビニ人間の感読編、そして、山下ひろかさんのクロス30分読書編をお送りしたいと思っております。3分読書はね、後ほど行きましょう。ではまず感読編からですね、コンビニ人間紹介していきたいなと思います。はい、コンビニ人間ですが、第155回ね、芥川賞を受賞した作品としても有名ですし、海外でも幅広く翻訳されて発売されている小説になっています。ざっくりその作品紹介を読みます。36歳未婚、彼氏なし、コンビニのバイト歴18年目の、古倉恵子、日々コンビニ食を食べ、夢の中でもレジを打ち、店員でいる時のみ世界の歯車になれるということで、コンビニで働く方、女性の方を主人公にした小説なんですけど、これまさしくその、コピーにも書かれてたんですけど、普通とは何かみたいなことを大きく問うてくるような小説だと思いました。そういう意味でその正しい意味でもフェミニズム的な小説かもしれないなと思ってます。男女どちら性別で作ってどちらかに偏るでもなく、根源的な意味での人間そのものを描くには、人間そのもののなんか普通っていうものがいかにこう後々こう作られていった、脚色されていったものかということを浮かび上がらせることによって、社会における性別におけるバイアスであるとか年齢におけるバイアスなんかをある種際立たせるような作りにやっている小説だと思いましたし、あとは前にポンさんとも一緒に参加した早稲田大学の、名前忘れちゃった、とある教授のね、あのゼミとか行きましたけど、そこにおけるDoing と Being みたいな、何かやってることと存在してること、いることみたいなものの違いの話ありましたけど、Doing よりもその Being っていうものを取る、そのまま生きるって、自分自身の老いのまま生きるっていうことをについて、それが他者からはね、批判的にいろいろと言葉を投げかけられたりするんだけど、そういうビーイングみたいなものを問う小説でもあるかなと思いました。その何もしないっていうことを許されないというか、特定の職業への差別であるとか、普通に自分自身に正直に生きるってことを許されない社会みたいなことを描いているものでもあった。それを作中でとある登場人物が、縄文時代からそういう人間の歴史って変わらないよねみたいな、何かしらすることしない、縄文時代だったらば何かしらその狩りをして、動物を飼ってきたりとかしないと評価をされないとか、子供を産まないと評価をされないとか、そういうことっていうのは縄文時代から続いてることじゃないかみたいなことを、語っているような小説でもありました。でその、主人公である古倉さんという人は、周囲からは変わった人って思われるんですね。36年目で未婚で、彼氏もいらっしゃらない、いまだにコンビニでバイトをしていらっしゃるっていうところ、あと幼少期から結構気候というふうに社会的には捉えられてしまうようなことをしてしまう、前のその30分読書の紹介のところでも話しましたけれども、とある、小鳥が、公園が何かで死んでいて、それを見た時に周囲の友達はかわいそうかわいそう、お墓を埋めてあげなきゃねって言っていたんだけれども、古倉さんはそれをお母さんのところに持っていって、これ焼き鳥にしようって言ったみたいな、そこら辺のその一般的なその人間のその通念上こうおかしいと思われてしまうような行動を取る、でもそれは古倉さんにとっては自分自身の考えからするとそれが正しいことであるっていう、確かに、何もかもこう固定観念みたいのを捨て去った時に、僕らは普通に焼き鳥とか焼肉とか食ってるから、それはそういうふうに至ってもおかしくはないんだけれども、ちょっとおかしいと捉えられてしまうような存在なんで、古倉さん自身は変な人と言われるけど、一般的に そういうもの一切捨てたって考えると、まっとうな人だと僕は思っていて、社会に通念やステレオタイプがなく、まあ、目的に対してまっすぐな人である。だからこそ周囲からは空気を読まない存在みたいな風に思われてしまうっていうところがあったりする。でも、そういうまっすぐなままで生きていくのが難しいから、彼女自身はいろんな人を、周囲にいる、家族もそうだし、友達もそうだし、そういう人たちの所作とか、語り口とかをコピーしていくんですね。どんどん、コピーしていって。でそれでどうにかどあの生きていくというか、その社会の中で、生活をしていくんだけれども、なかなかそれが、就職をするとかというと難しいんですよね。それぞれそれぞれの場所で、アドリブというか、自分で考えた行動ということを求められているから、それに合わせていくのはコピーだけではなかなかやっていけない。そういう意味でコンビニという場所が、マニュアルが、基本的にはチェーン店ごとにですね、それぞれの系列ごとにマニュアルっていうのは設定されて、もちろんそれぞれのお店で微調整はされていると思うんですけど、そのマニュアルというものがあるからこそ、そのマニュアルに則っていれば自分自身で、考えることなく、ある種そのマニュアルをコピーする形で、自分自身の仕事っていうのができるという意味で、コンビニっていうのが古倉さんにとってのもう唯一の居場所みたいになってくるんですね。そういうそのコンビニっていう場所において、マニュアルに乗れない人みたいな白羽さんっていうキャラクター出てくるんですけど、そういう人は、自分、最初からそのコンビニバイトみたいなのを舐め腐っていて、こう上から目線でいろいろ喋っていて、仕事もしない、さらにはその廃棄物、コンビニだと廃棄物出てきますけど、それの弁当を勝手に食べちゃうとか、いろんな問題を起こして、辞めていくことになって、とある事件があってね、プラスアルファ、それで辞めていくことになるんだけど、そのコンビニというマニュアルでできた環境から弾かれる人っていう存在は、実は現代社会における、そういう普通の人とか一般的な人じゃないと排除されるっていう、その構図、コンビニから排除されるっていうのと現実世界から排除されるっていう構図は一緒なんじゃないかみたいなことを、突きつけてくるような小説になってました。そういう意味で、コンビニについての、この人ね、コンビニ人間っていうタイトルがまさしくっていう風なラストになってくるんですけど、そこら辺も含めてちょっと、すごいなと思う。人っていうのが、何のために生きるかとか、遺伝子を残す乗り物みたいな言われ方しますけど、何のためにこう遺伝子を残すのかみたいなところまで考えさせる、一つのコンビニにおける一人の女性の、ある種考え方を自分自身にインストールする小説はあるんだけど、それを通じて人の根源的なところまでこう考えさせるような小説になってるっていう意味、すげえとこまで踏み込んでるなっていうふうに、世界各国でね、読まれてるっていうのも納得の、ある種普遍的な小説になってるなと思ったので、話題性がすごいあっただけに、読んでない人もいっぱいいると思うんですけど、これは一回こう読んでこういう視点を取り入れてみると、もちろんコンビニの人、コンビニで働いてる方のへの視点も変わる、もちろんいろいろいらっしゃると思うんですよね。コンビニに働いてることもいろいろやっちゃうと思うけど、そういう人に対する視線も変わるし、自分自身のなんか生き方そのものみたいなことに揺さぶりをかけてくるような小説になってると思うので、ぜひぜひ一度読んでみてほしいなと思っております。はい、ポンさん、なんか質問とかありますか？
どうですか、オレンジさんはこれを読んでどんなことを、なんていうか個人として感じました？もしくは、なんか、普段の生活の見え方が何か変わったこととかありますか？
やっぱこれね、登場人物の投げかけられる言葉とか自分自身にぐさぐさ来るわけですよ。自分自身も独身だし、バイトではないけどフリーランスとして、大きな収入を得ているようなものでもないし、肩書きが何かしらついているわけでもないしって思うと、あとはね、この白羽っていうキャラクターかなりとんでもないことをするんです。で、僕から見てもこの人が現実にいたらやべえやつだなと思ってしまうんだけれども、でも彼自身の立場とかっていうのも、わかるというか、言ってることは縄文時代と比べて人間は変わってないじゃないかってことを言ってるとかっていうのは、なるほど、それは一理あることだよなとか思ってしまうというのもあって、ドキドキしました。なんか投げかけられてる言葉一つ一つに対して、ってそうだよねって思いながらちょっと見ていたので、そう、だから逆にそういう、そういう言葉を投げかける人、一般的な大企業に勤めて結婚して子供もいてみたいな人が、こういう小説を読んでどう思うのかみたいなことをちょっと聞いてみたいですね。 僕はそっち側の立場では見れなかったというか、主人公側の立場で読んじゃいましたね、どっちかというと。で、この小説の中でもこちら側とあちら側みたいな言い方をしていて、うん、まさしくそれがパッキリ分かれてるなっていうのは感じました。
じゃあそのあっち側って思って読む人もいるかもしれないってこと？
そうそうそうそう。
なかなかでもそう思える人ってね、みんな誰かしらこう現代の苦しみみたいなのを持っているような印象はあるけど、この本ではもしかしたら分かれちゃうかもしれないってことなんだ。
うん、いや聞いてみたいんですよね。そういう人たちはどういうふうにこの小説を読んだのか
って。ホリエモンが読んだらとか。うん
まあ、ホリエモンは豚箱に1回入ってるからな、なんかそれはそれでまたシーズが違う気がするけど、
まあね、大なり小なりみんなこう心の苦しみとか人には言わないけれど困ったこととかがあってっていうふうな言い方はできますけど、うん、まあ、もしかしたら違う印象でね読んでる人もいるかもしれないから、こういうのはちょっとぜひいろんな人と話をしてみたい本なのかもしれないね。
めちゃくちゃ面白かったです。
うん、
はい、じゃあ続きまして30分読書編ですね。今回は、山下ひろ子さんのクロスですね。文芸、川出から出ている文芸2020年春号で、一番最初に出て、単行本としても2020年4月17日から川出書房新社から出ております。まあ30分でね、そこまでは読めてない、10ページぐらいかな、なんですけど、最初はそのセックスシーンから始まるんですね。なんか竹雄という登場人物とマナという登場人物が出てきて、それぞれがなんかそれぞれの視点からいろいろとお互いに向けて話しているんですけれども、それちょっと読んでいくと、実はその二人っていうのが、まあ、同性同士であるっていうことが分かってくる。でマナというのが女装をしている男性だってことが分かるんですね。その視点によっておいていろいろと喋ってくることに気づいて、まあ、そこから話がスタートしていくみたいなんですけど、まあ女装している男性と男性、まあいろいろとそのボーイズラブというね、同性同士のなんかラブストーリーみたいなのが描かれてきますけど、まあ女装している男性とその他の人との関係性みたいなものっていう小説はあんまり読んだことがなくて、それこそコンビニ人間でも思いましたけど、その人の視点をある種インストールすることができるってかなり小説ではなんか大きな意味があることなのかなと。なかなかドラマとかでね、一人称視点だったりしてもそういうものって難しかったりするけど、小説はその自分登場人物が考えてることまでを自分自身で読むことによってある種考え方としてインストールしていくみたいなのがあるので、こういうまた自分とは違った視座にいらっしゃる方のなんか視点とか考え方みたいなものを入れられるという意味では、こういうタイプの、ね、小説をもっと読んでいきたいなと思っているので、ちょっと楽しみだなと思っております。ではポンさん、はい、3分読書お願いします。
はい、今回はですね、ズバリ署名、今こそ税と社会保障の話をしよう。
お、ストレートきた。
ちょっとゴリゴリな本をちょっとね今回持ってきました、
はい、ゴリゴリ言ってるな。
まあ、でも3分ということですから、まあ、手短なんですけど簡単に言うと、
はいはい、
この本のこの著者の井出栄作さんって人は、うん、消費税をめちゃくちゃ上げて、
うん、
社会保障をめちゃくちゃ良くしようっていうことを主張してる人です。
うんうんうんうん、
でこの話って今の自民党とも違うし、もちろん野党が考えているようなことともまあ、ちょっと違う。要はみんな消費税下げようとか、当面は消費税上げませんっていうふうな言ってる中で、この人はもうとにかく上げるべきだということを強く訴えている人です、うんうん、でまあ全部は言えないんだけど、面白いのはね、やっぱこうなんていうのかな、まあ、簡単に言うと北欧型の超福祉国家にしようっていう風な話なんですけれど、なんで日本がこういう状況になっているのかっていう風なこと、今のね、その何とも説明しづらい状況になっているかっていう風なことについて、結構、哲学的なところと、あとみんなの心の問題みたいなところをギュッと引き寄せつつ、経済的なデータを紐付けしながら、なるほどそういうことかって納得させるような説明の上で、じゃあやっぱり超福祉国家行った方がいいんじゃないかななんていうふうな話をしてくれていて、しかもこの本が読むと結構泣けるんですよ。経済の本なのに。 このなんていうかエモーショナルな展開がとっても面白いので、無論ね、その考え方にはいろいろあると思うんですけど、こういう風な形で、なんていうかな、政治というか、みんなの、生き方を考えるっていうのは面白いんじゃないかなと思って、今こそ税と社会保障の話をしよう。この今こそが、ね、非常に効く本になっていますので、またちょっと話できればなと思いますが、一応ご紹介します
。あれですよね。映画なぜ君は総理大臣になれないのかで、小川淳也さんの応援演説してた人ですよね。
そうなんです。そうなんですよ。こんなとこ私は来る人じゃないんですけど、つって、辛口言いながら。
すごい演説良かったですよね。うん。
そう。もう小川さんボロ泣きしてましたけど。
うんうん。
この人、まあちょっと言っちゃうと、この人の、この本の、今こそ税と社会保障の話をしようの冒頭に、母親とおばさんが火事で亡くなったって話から始まるんですよ。
そうなんだ。
そう。まあ、それだけ、そういう、まあ、悲しい話だっていうだけではなくて、その彼女たちが自分をどうやって育ててくれたかみたいな話が振りにあって。で、まあ、単に悲しいね、苦労した話かというふうなことではなくて、それはどういうことなんだろうか。つまり、人間としてこの社会をと付き合っていったときにどういう社会があるべきかっていうふうなことを語ってるというふうな意味で、だからこのベースにあることが、熱いから、ああいうその映画とかの演説も、まあ、ちょっと胸に来るということなのかもしれないし、もちろんいろいろなんか批判もあるみたいですよ。ネット上でいろいろ意見もありみたいなんですけど、なんかこういう視点も、一つね、いいのかななんて思ったりします。
うん。
はい、ありがとうございます。では、はい、ここからは、ポンが活躍する読書ニュースコーナーということで。
いや、今までもポンさんでしたからね、3分読書も。はい、お願いします。
ということでですね、まず一つ目です。これは意外とオレンジさんも聞くんじゃないでしょうか。村上春樹の小説8作が電子書籍化。海辺のカフカ、IQ84、騎士団長殺し
の1984、はい。
あ、1984か、なんつった
今。はい。IQ84、
はい、なんです、はい。はい、失礼しました。
聞くっていう、はい。
はい、ねじ巻き鳥クロニクルなんかも、なるみたいですけど、はいはい、これどうですか？電子書籍化すると読みやすくなるとかありますか？
僕は今回のそれこそコンビニ人間は電子書籍で買ってたんで読んでたんですけど、うんうんうん、まあ値段がセールで安くなるぐらいしかないかな。普通に最近まあ紙の本の方がやっぱ読みやすいなと思ってそっち読んでるんで。
ああそうなのね。
まあ、はいはい、まあでもそれによって電子書籍化することによってね広がりは出るっていうか、より村上さんの小説を読む人は増えるんだろうと思うから、まあエセもか、うん、うんいいんじゃないですかね。
いやでも本当時代によってはさ、うん、まあ、この最近もう DVD とか、うん、ブルーレイとかをこう借りるみたいな文化がない人もいるじゃない。
うんうんうん。
だから映像で配信されてないものはもうこの世では見れないっていうふうに思ってる人もいるでしょ。
うんうんうんうん。
ね、まあ、伝えるなんか VHS をレンタルできるような施設を作ったなんて話もありましたけど、だから、電子書籍化することでの裾野化っていうのは必要だし、もしかしたらもう数年経つと、電子書籍、まあそんなことないか。電子書籍じゃなくてもみんな読むか。日本の場合は特にね。
うん、今好きですよね、まあ、紙ね、
う
ん。
そうね、紙はね。はい、まあ一つ。はい、そして、ですね、うん。書店新風会っていう会があるんですって。出版界に新風をモットーに、うん、東京都区内を除く全国各地方を代表する伝統ある有力書店が結集した、書店ネットワークというのがありまして、で、ここが毎回賞、うん、毎年賞を出してまして、で、去年は子供六法とかいうのが出てたりするんですけど、うん、そう、今回、賞を取ったのが書店新風賞ですね。僕はイエローでホワイトでちょっとブルーというのが賞を取りました。
ということで、なんかあれ、ノンフィクション大賞かなんか取りましたよね、うん、今年のね。
そうそう、なんかね、ニュースによると、うん、10巻みたいな感じらしいですよ。
すげえな、おい。
そう、だからやっぱ非常に注目で、なんですけど、読みました？
読んでないんですよ。ブレイディ・ミカコさんの前のやつも読もうと思ったけど読んでないんですよね。
うんうんうんうん、まあなんかね、なかなか、まあこれはまあ本当に本ですから運みたいなものもありますけど、なかなかこの、うん、
今回の新風賞面白いですよ。前回子供六歩でしょ。その前が、漫画君たちはどう生きるかとかね。あと、応仁の乱、戦国時代を生んだ大乱とかね。あの、吉武慎介さんのこの後どうしちゃう、はい、又吉さんの火花とかね。まあそういう、まあ話題作でもありながら、
なんか割とこう、企画の切り口で、
うん。うん。その、いわゆる、なんか、地元の書店で棚に大きくありそうな感じの本っていうか。
そうですね。
イメージだけどね。これ、あの、そんなこと言ったってみたいな感じもあるんですけど、なんかそういう、
ね。応仁の乱が特別賞ってとこもそうですね。含めてそんな感じしますね。
そうなのね、うん。そうなんですよね、うん。はい。まあそういう形もありまして、まあ様々な賞を取った本もいっぱい出てきてはおりますけども、まあ、読んでない本ってね、いっぱいあると思いますから、なんかこのタイミングで、この本ちょっと、せっかく休み中だから読もうっていうのを選んでいただいてもいいのかなと思ったりはします。はい。ということで、読書ニュースでございました。
はい。ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、村田沙耶香さんのコンビニ人間監督編、山下ひろ子さんのクロス30分読書編、そしてポンさんによる、3分読書、今こそ税と社会保障の話をしようをご紹介しました。お相手はオレンジと、
僕も、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーを読んでいないので、読みたいと思います。ポンでした。
タネラジーまた。